本日の説教の箇所をお呼びいたします。マルコによる福音書5章の1節から20節です。マルコによる福音書5章の1節から20節です。ではお読みいたします。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。いと高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊をこの人から出ていけと言われたからである。それで、お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願っていた。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へ流れ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところへ来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れている人に起こったことや、豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリオの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。ここまでです。今日はこの箇所から、心の底から変えられてと題しまして、鴨下牧師より説教メッセージを取り付いていただきます。
長い聖書の箇所です。特に今日のところで、汚れた霊に疲れた人というのが出てきます。しかも聖書を聞いていきますと、この人は墓場に住んでいる。墓場というのは今日にあるようなこう霊園のようなですね、墓石がいっぱい並んでいる、そういうところではありません。この時代は横穴の洞窟です。そういう穴蔵にこの時代の人たちは亡骸を置いて、葬ったわけです。そういうところに住んでいる、 ちょっと普通の人ではないなという気がするわけです。ここに出てくる汚れた霊に疲れている、あるいは悪霊に疲れているなんていう言葉を耳にしますと、ちょっと驚々しいイメージを持つのではないかと思います。この汚れた霊に疲れるというのはどういう状態なんでしょうか。何か特別な精神的な状態に置かれているということなんでしょうか。実はこの箇所、この聖書の箇所にはいくつもの説教があります。特にこの説教の準備をするのにいくつかの説教を読んだんですが、日本の牧師のしたある2つの説教が非常に印象的で、それを読みながら、ああこういうものの見方があるかなということを考えさせられました。この2人の人は全く対照的な話をするんです。で、1人はなぜこの人が墓場に住むようになったのか、その理由を社会から締め出されたのだというふうに考えました。周りの人々がこの人を追いやって住むところを奪っていって墓場にまで追いやられてしまった。社会が人に冷たいからだという、そういう考察をするわけです。もう一人の牧師は正反対のことを言います。この人は仕事に失敗して住む家を失って、けれどもプライドはあったので惨めな自分の姿を人前にさらすことはしないように墓場に住み着いたのではないか、想像力がたくましいと思いますが、いずれにしてもそういうこともあるなという気もするわけです。私たちが墓場に住むということはないにしても、誰も知らないところに行ってちょっと気分を落ち着けたいとか気分を変えたいとか、そういう思いを持つということは誰もが分かることだと思います。現実逃避なんていうふうに言われてしまうこともありますけれども、そうしないとやっていられないような気持ちになるということは確かにある。そんな追い詰められなくてもちょっとどこかに行って息抜きをしたいというようなことを思うことはあるわけです。この聖書の時代というのは車もありませんから簡単にすっとどこか遠くに出かけるなんていうこともできませんし、この地域はいろんな民族の人たちがいるわけで、それぞれに敵対していますから、他の民族のところに行ってしまうと命が危ないということもあったわけです。そういう聖書の時代の中で行き場を失った人が行く場所として、誰も普段は寄りつくことのない墓場に行って一人の生活を何とか保ちたいというふうに考える人がいたとしても、それは理解できないことではないと思います。この二人の説教が語るように、周りの人がこの人を追い込んでいったということもあるでしょうし、あるいはこの人自身が人目を避けて墓地に住むようになった、そういうこともあると思いますが、けれども周りが変わって社会が変わって人が親切になったらそういう状態に陥らなくても済むのか、あるいは自分がプライドさえ捨ててそこで我慢していればそれで良いのか、そこには問題の解決はないのだと思います。というのは私たちが生きている世界というのは悪の支配、悪い支配といった方がイメージしやすいかもしれませんけれども、そういったものに満ち溢れているわけです。この聖書に出てくる汚れた霊に疲れた人というのは 何かこの人だけ特別な事情があって特別な精神的な状態であったというよりも悪の支配、悪い習慣、悪い人の支配、そういったものの、に支配されている人の姿、そういうふうに見ることはできると思います。つまり神に支配されないで生きる生活というのは、さまざまな汚れた霊、さまざまな悪い霊、さまざまな悪い支配に陥っている、そういうものと私たちの生活が結びついている、そういうふうに言うことができると思います。一節にこう書かれています。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。湖の向こうのゲラサ人の地というのは多民族の地ということです。異教の神を信じている地域ということです。イスラエルの神の支配の外にある世界ということです。マルコの福音書のテーマは神の国ということだと、もう何度もお話をしています。神の国というのは神が支配してくださるということ、神が一緒にいてくださるということ、けれどもこの神の支配というのはイスラエルというその地域限定なのであって、その地域から一歩外に出てしまったら神の支配というのはもうないのではないか、そういうふうに考えることができるわけです。異教の地、多民族の地、神の支配から離れてしまったところに行ってもなお、そこに神の支配はあるのか、神の国はあるのか、そのことがここでテーマになっているわけです。教会の中には神の支配がある、教会の人たちと一緒にいながら神様の話を聞いているとき、聖書の話を聞いているときには、ああ神様がいてくださるという気がする、けれども世の中では聖書のルールは通用しない、自分のうちに帰るとこのルールは通用しない、世にはさまざまなしきたりがある、その地域にはさまざまな習慣がある、私の家にはこういう慣習がある、そういうこの神の国、神の世界というのとは違うところに行くと神の支配は通用しない、私たちはそういうところに普段生活していて、教会ではいい話を聞くことはできるけれども自分の生活ではそうはいかないというふうに考えてしまうところがたくさんあると思います。まさにここでそのことが問われているわけです。汚れた霊はこの人を支配していました。3節を読むと、鎖を持ってしても彼をつないでおくことはできなかったと書かれています。周りにいた人たちもこの人をどうすることもできないで手を焼いていた。主イエスがこの人に出会って名を尋ねると、レギオンと答えます。レギオンというのは本当のこの人の名前ではありません。当時ローマの軍隊の一部隊を表す単位をレギオンと言いました。まあ、ローマの一部隊レギオンというのはだいたい4000人から6000人のまあ部隊だったというふうに書かれています。つまりそれぐらいたくさんのさまざまなものに、さまざまな霊に支配されている、社会のしがらみ、会社のしがらみ、家のしがらみ、学校のしきたり、近所の人との関わり、まあ、数えていったらいろいろあるわけです。人がちょっと集まって2人か3人集まるともうそこには独特のルールができます。秩序が作られます。でもちろんそういうものは悪いものではないと思います。空気を読んでねなんていうようなことを言われるわけです。けれども私たちは毎日 通に生きているだけで、さまざまなものに支配されながら生きていて、そこにはまるで神は働いてはいないかのように、聖書のルールは通用しないかのように生きている。さまざまなものに支配されながら、私たちは人との関係を作り上げていきます。そうやって気がつくと、神の支配なんていうのはなくても生きていくことができるという生活を築き上げていくわけです。そういう私たちが生きているさまざまな支配を、そういうものから自由になりたいと、そこから解放されたいと思うと、もう行く場所はなくなって墓場ぐらいしか残っていない。死者と共に生きる方が自分を守れるということになるのだとすると、それはもう生きているとは言えないわけです。誰も知らないところで一人で生きていきたいなんていうふうに考えてしまうことが私たちの生活の中にも起こるわけですが、けれどもそれはもはや生きているという生き方ではないということになるわけです。生きることに希望がない、慰めがない、もうどうしたらよいかわからない。レギオンは主イエスに訴えます。10節で、自分たちをここから追い出さないでください、そう書いてあります。でこれはどういうことかというと、その人自身の意思とレギオンというその人に取り付いているさまざまな霊、さまざまな支配は別物だということです。でレギオンの方が、汚れた霊どもの方がこの人から出ていきたくない、それほどまでに人を支配するものの強さというのが、そういう強い働きがあるということがここで語られているわけです。そしてそういう霊に支配されているものも、自分にはそれを抗うことはできない、私はこういうところに生活しているのだからというふうにそれを受け止めるしかない。もう誰にもどうすることもできないと諦めてしまっている。けれども主イエスはわざわざそういう人のところに足を向けられて、イスラエルの神がを信じている人たち、そのところでだけ聖書を語っていればいい、神の言葉を語ればいいというのではなくて、イスラエルではない別の地域の人たちのところに、他の習慣に生きている、他の霊に支配されている人のところにわざわざ出かけていって、そこで苦しんでいる人を自由にしようとしておられる。教会にいる人だけが安心して生きていられればよいというのではないのです。主イエスはわざわざこの人のところまで足を運んで、墓に生きているような人のところに出かけて行ってくださって、その人が本当に生きるということがどういうことなのか、そのことを味わってもらいたいと主イエスは思っておられる。そして主はこの人を支配していたさまざまな霊からこの人を自由にします。この人を支配していた汚れた霊をこの人から追い出します。その場面がまあ本当にとんでもない光景になっているわけですが、その人から出た霊が2000頭の豚に乗り移って、そして崖から落ちて湖にかけていったというふうに言うわけです。どれほどのものを抱えていたのかというのが、もうそれで一目瞭然ということになる。その人が抱えていたさまざまな煩わしいものがどれほどたくさんあって、それが解放されるということが目に見えてわかる。温泉かなんかに行って 体をこすってですね、赤がいっぱいわーっと出ると、うわーいっぱい出たなと、まあ、ちょっと霊が汚いので良くないんですが、だいぶすっきりしたという気持ちになるわけです。でところがここでは豚が2000頭そういうものがぶわーっと目の前をかけていくという姿を見たら、こうどれほどのものを抱えていたのかもう見てわかる。でこういう箇所を読むと、もう私なんかはどっかで心惹かれる思いがします。自分が抱えている悩みなんていうのは普段人に見てもらいたくても見せることができないわけです。私はこんなに悩んでるんですなんていうのを人に一生懸命説明するのもみっともないことなので、普通の人はみんなやりません。けれどもどこかで誰かに分かってほしいという思いがある。どんなに自分が痛い思いをしているのか、どんなに悩んでいるのか、どんなに苦しんでいるのか、自分が抱えているものがどれほど大きいのか、そういうものがぶわーっと目の前からなくなる姿を見たら、私はこんなに苦しんでいたのよっていうことがみんなに見てもらえるような気がする。まあ、主イエスという方は私たちの中にそういう思いがあるっていうことがよく分かっておられるんだと思う。あなたが抱えていたものはこんなにあった、そういうものが目の前からうわーっとなくなる光景を自分で見たとしたら、ああ自分はすっかり救われた、本当に解放されたということが自分自身でよくわかると思います。今日の説教題を心の底から変えられてとしました。もうそう表現するよりないと思ったんです。自分の抱えているものがすっかり心の底からも全部外に投げ出されてすっかり変わる。もう私のこの悲しみはどうすることもできない、誰も触れられないのだと思っているものを、主イエスはそういう私たちのところに来てそれを全部外に追いやってくださる。諦めて人を遠ざけて生きる生き方をしていたこの人をすっかり主イエスは心の底から全部変えてくださる。同じように主イエスは私たちにもそのようにしてくださることもできるお方です。神の国、神の支配というのは限界がありません。私の生活しているそのところにも神は共にいて私たちを支配してください。さまざまなものに支配されている私たちが神の支配の中に身を置くことができるようになる。主イエスの方から垣根を乗り越えてくださって、私たちに近寄ってくださって、そして私を、あなたを変えることができる。それが私たちの主です。さてこの物語はどうなったのでしょうか。14節以降でこの人は正気に戻ったと書いてあります。人の手に負えなくて墓に住んでいたこの人が正気に戻った、素晴らしい出来事が起こったんです。ところが人々はそれを喜ぶどころか、その光景を見て恐ろしいと思ったと、そう後に書いてあります。自分の常識や理解を超えたことが起こると、それを受け止めるのではなくてそれを拒絶したいと思う。自分の遠くに置くことによってやり過ごそうと考える、そういう反応もよくわかります。17節でこの人々は主イエスにこう訴えます。彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように頼んだ。どこかに行ってほしいというわけです。本当ならこんなに苦しんでいた人が正気に戻ってよかったねあなたと駆け寄ってきて慰めても良さそうなところですけれども、一人の人が自由になるというのを目の当たりにしながら喜ぶことができない。 こんなことが私の身に起こったら困る。自分の今までの生活がガラッと変わって新しい生き方になるなんていうようなことを、そういうことをしでかす人が近くにいるなら怖くて仕方がない。神の支配なんていうのが私の中に及ぼされると今までの生活が変わってしまうので、あなたの方がどっかに行ってくださればそれで問題解決です、そのままで生きていくことができるんですと、人々はそう主イエスに訴えるわけです。神の支配を拒むということはそういうことです。自分の世界、自分の生き方、自分の支配されているさまざまなものを守って生きていきたい、そういう意思はこういう言葉によって表されるけれども、癒された当の本人は主イエスについていきたいと言います。ところが主イエスはそれをお認めになりません。19節、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんな大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。主は家族のもとに帰って主がしてくださったことを知らせるように、そうこの人に語りました。面白い言い方がここでしているんですが、主がと言っているんです。主イエスが自ら主がと言ってるっていうのは、これは私がということではなくて、この世界を支配している誠の生きておられる神があなたを、あなたに大きなことをしてくださった、そのことを知らせなさいよと主イエスは言ったんです。ところがこの人は20節を読むと、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広めたと書かれています。主というのはイエスだというふうにこの人は言ったんです。主と呼ぶべきお方、神という抽象的なお方ではなくて、その主というお方はイエスなのだということを言い広めた。この言い広めるという言葉も説教するという言葉です。宣教する、主イエスによって私は救われましたということを人々に伝えるようになった。デカポリスの人々のところというのは、この自分を追いやった人たちのところという意味です。自分が生きていけなかった人たちのところに出ていくことができるようになったということです。人を避けるようにしてひっそり生きてきたこの人が、人の中に入っていく勇気が与えられて、自分は今こんなに嬉しい生き方をすることができるようになったと喜んで明かしすることができるようになった。それを与えてくれたのはイエスだ、この方こそが主だ、私が主とお呼びするべき方はこの主イエス以外にないのだと語ることができるようになったというのです。明らかにこの人の中に何かが起こった、大きく変わったのです。望みもなく死んだように生きていたこの人が、人のことなんか片隅も考えていなかったこの人が、自分を傷つけたであろう人々のところに出かけていくことができるようになる。それほど嬉しかった、喜びというものを知った。生きるということが分かるようになった。私は大丈夫、もう私は大丈夫、私は立つことができる、この人たちの中に生きることができる、もう隠れなくてもよい、他の人に傷つけられることを恐れなくてもよい、主が私を支配していてくださるから、そういうふうに生きることができるようになる。神の支配、神の国というのは 教会の中にだけあるのではありません。私たちが生きているところどこに行ってもそれはそこにあるのです。私が生き生きと生きることができるように、もう私は大丈夫と立って生きることができるように、神は私たちを支配してください。私たちを支えてください。それが神の国に生きるということです。自分の悲しみを見つめて生きるのではなく、外を見ながら、人を見ながら、しっかりと力強い生き方をすることができるようになる。主はそのように私たちを支えてくださるのです。お祈りをいたします。私たちの神主よ、あなたが私と共にいてくださることを心から感謝いたします。私たちがどこに置かれていたとしても、どういう状況の中にあったとしても、あなたは私を支えることができるお方です。主よ、どうか私たちが支配されているさまざまなものから私たちを解き放ってください。私たちを自由にしてください。そしてあなたの支配の中で生きることができるように、いつも私たちと共にいてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。